通告に従いまして一般質問をさせていただきます。今回は気軽に病院や買い物に行くために人を呼び込む対策についての大項目2点について質問いたします。大項目1つ目、気軽に病院や買い物に行くためについて質問します。中項目1つ目、乗り合いタクシーの検討についてです。乗り合いタクシーやデマンドバスなどは電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交通の一形態です。このようなオンデマンド交通の導入については交通空白地帯の解消、地域の活性化、利便性の向上、高齢者の外出を促す自立支援などの目的で導入をしている自治体が数多くあります。より公共交通の利便性が図られると考え質問いたします。市内には病院に通院しなくてはいけない人たちや日々の買い物に行きたくても行けない人たちがじわじわと増え続けています。そうした人たちは移動手段にタクシーやバスを利用される方が多いのですが、タクシーですと利用料金が高く、バスだとバス停まで遠いとか、利用したい時間に来ないですとか、不便な思いを持っています。まず乗り合いタクシーとは、タクシーの便利さを路線バス並みの料金で実現するシステムであり、自宅から外出先へ、外出先から自宅へといった小口から小口を結ぶドアツードアがのポイントが大きな特徴とされています。乗車場所や目的地、時間などの予約が必要で、他の利用者があれば乗り合わせになることもあります。今は車を運転できている方も、5年後、10年後には車の運転が困難になり、交通弱者になっている可能性が高いです。これからはより一層、住民の皆様と意見を交換して、行政側で解決していく、いけるところは積極的に取り組むことができれば、市民サービスの拡大につながり、留萌市に住んでいてよかった、これからも住み続けたいと思える人たちを増やすことができると考えます。人口減少問題を考える上で必要なのは、若い世代への対応のみならず、この町に住む人全員の満足度を上げることが重要だと考えます。高齢化の進展により、免許返納者の増加が見込まれる中、既存のバス路線を補完する新たな交通手段としてデマンドバスや乗り合いタクシーなどを導入する考えはないかお聞きします。中項目2つ目、市民のニーズ調査についてです。日本の高齢化社会の進行は世界でも飛び抜けており、高齢者ドライバーの交通事故が大きな問題となっております。高齢化社会の交通の問題点は、高齢者の交通事故の問題、運転免許の返納と車なし世帯の増加、日常生活における移動難民者の増加、地域コミュニティの崩壊などが挙げられ、その中でも特に自動車事故における高齢者の割合が急増していることであります。高齢者ドライバーによる交通事故は、ここ10年で65歳以上のドライバーによる事故は 1.5 倍、75歳以上のドライバーによる事故が 2.2 倍と増え続けている状況であります。市民が移動する場合、何に困っているか、何を望んでいるか、把握する必要があると考えますが、交通に関するニーズを把握するための実態調査などを行う考えはないかお聞きいたします。中項目3つ目、民間事業者との連携についてです。今後事業を進めていく上では、運転手の確保や民業圧迫などの観点により、実施する際には民間事業者との連携が必要と考えますが、連携の可能性についてお聞きいたします。大項目2つ目、人を呼び込む対策についてです。中項目1つ目、移住定住に向けてです。全国の地方都市では人口が大都市に転出し加速的に減少していく中で、地方の経済や社会をいかに立て直し、地方都市を衰退の道から救い出すかという地方再生に関する議論が急速に高まってきています。全国的な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、都市部への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、 将来にわたって活力ある社会を維持していくために、町人仕事創生法が成立しました。自ら考え、真剣に取り組む自治体がさらに勢いを増し、やる気がない自治体との格差が開いていく。地方創生の先にあるのは、そうした厳しい姿なのかもしれません。地域の強みをどう再構築していくのか、市民の声を徹底的に聞いて、町の機能の集約や連携をどのように進めていくのか、何を伸ばすのか、地方都市の地域力が試される時期だと思っています。全国各地の自治体では、ぜひ自分たちの町に来ていただきたいと、さまざまな分野での移住定住施策を作り、移住定住を促していますが、留萌市における移住施策についてのお考えをお聞きします。中項目2つ目、企業誘致策についてです。小規模事業所や営業所などをターゲットとした企業誘致策についてのお考えはないかお聞きいたします。中項目3つ目、関係人口創出に向けてです。新たな地方創生の方策として注目を集めているのが、関係人口という考え方です。国が雇用創出や子育て支援などの地方創生政策を進めているにもかかわらず、地方分散や移住定住推進は停滞し、残念ながら地方への人口分散はなかなか進まず、都会への人口集中のトレンドはまだ続いています。全国の地方自治体が移住定住に力を入れていますが、地域を元気にできる第三の人口があります。そんな新たな地方創生策として注目を集めている考え方が関係人口です。関係人口とは、移住に至らないまでも地域のファンとしてその地域の魅力を発信してくれる人、長期的な移住した定住人口でもなく、短期的な観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人のことです。また関係人口には、観光地への訪問をきっかけに段階的に移住に至る人々もいらっしゃれば、移住はしなくても特産品の購入やふるさと納税など思いを寄せる地域に積極的に関心を持ち続け、貢献しようとする人々もいらっしゃいます。今後高齢化が進み、生産年齢人口の急激な減少が予測されております。今後の経済や文化活動を維持するために、新たな担い手の確保策を講じなくてはなりません。全国に新たな留萌ファンを作ることになる関係人口の創出に今後積極的に取り組むべきと考え、質問いたします。移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域と多様な関わり合いを持つ関係人口に着目し、留萌のファンを増やす考えはないかお聞きいたします。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
川口議員のご質問についてお答えいたします。はじめに大項目1点目、気軽に病院や買い物に行くためにはにの中で、中項目1点目、乗り合いタクシーの検討についてのご質問でございますが、デマンドバスや乗り合いタクシーなどは主に路線バスが運行できない過疎地域などにおいて、生活交通を確保するためにされていると認識しているところでございます。全国的には市街地などの既存の路線バスなどが運行されているエリアで、乗り合いタクシーを導入する場合は、地域内で運行エリアを限定したり、医療機関などの乗降場所を限定するなど、既存の路線バスやタクシー事業者の経営圧迫を回避する施策を実施していると認識しているところでございます。市といたしましては、健全で持続可能な財政運営を行う中で、 将来的な交通需要の予測などの視点を持ちながら、この地域で持続可能な公共交通網をどのように構築することができるか、他市の事例について情報収集してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、市民のニーズ調査についてのご質問でございますが、地方公共団体は地域の概況や公共交通の概況、まちづくりに関する計画などを踏まえて、地域公共交通の現状と問題点、課題の整理を行い、区域の自然的、経済的、社会的諸条件に応じた交通施策を策定し、実施する責務を有することとされており、まちづくりの観点などを踏まえながら、総合的かつ計画的に施策を実施することが求められていると認識しております。市といたしましては、JR 北海道の事業範囲の見直しや、高規格幹線道路の全線開通のほか、都市計画道路や公共施設の建て替えなどの中長期的な視野を持って、市民や関係事業者、さらには留萌市地域公共交通活性化協議会において、この地域における持続可能な公共交通ネットワークの在り方を検討する中で、市民ニーズを把握しながら進めていくことが必要と考えておりますので、他市の事例も参考に実施の在り方について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、民間事業者との連携についてのご質問でございますが、乗り合いタクシーは全国的に導入が進んでおり、道内でも旭川市や伊達市など導入されていると認識しているところでございます。事業の実施主体は自治体や商工会議所、住民による協議会など様々ではありますが、運行は地元のタクシー会社などが実施主体から委託を受けるなどにより実施されているものと認識しているところでございます。市といたしましては、既存の路線バスやタクシーなどの事業者の経営を圧迫しない形で、既存の公共交通を利用することが困難な住民への移動手段をいかに確保できるのか、他市の事例も参考に交通事業者との情報交換を行う必要があると考えているところでございます。次に大項目2点目、人を呼び込む対策についての中で、中項目1点目、移住定住に向けてのご質問でございますが、留萌市では都市部の人材を地域おこし協力隊として移植し、これまで6名が市内で起業や就農、市内企業や団体への就職で定住、定着したほか、新たに就農を希望される方に対して、実習中の資格取得や住宅に関する支援、就農後の農用地の賃貸料や資金借り入れの利子負担などの軽減などの支援を行うことに加え、NPO 法人留萌農業応援隊と連携して、農ある暮らし体験プログラムとして、短期滞在による就農体験の受け入れを実施しているところでございます。また、地方創生推進交付金を活用した地域健康づくり関連人材の移住促進・養成プロジェクトにおいて、医療クラークの養成による定住に向けた新たな仕事の確立と、地域における受け入れ体制の整備、移住、 定住ガイドブックの作成などの取り組みを進めてきたところでございます。また平成25年度から加入した北海道移住促進協議会において年数回開催される勉強会に参加し、道内外の先進的な取り組みや北海道の取り組みなどの情報収集を行ってきたところでございます。近年は都市部において若者や子育て世代の移住希望者が増加する中で、平成28年に北海道が開設した東京における移住相談窓口、どさんこ交流テラスでの相談も仕事に関することが多いとお聞きしているところであり、暮らしと仕事の両面からの移住施策が必要であると考えているところでございます。次に中項目2点目、小規模事業所や営業所などをターゲットとした企業誘致策についてのご質問でございますが、企業誘致の取り組みといたしましては、これまで工場立地など比較的規模が大きい企業進出に対しての支援策はあるものの、小規模事業所などに特化した支援は行っていない状況でございます。大規模な工場や企業の進出につきましては、道央圏に一極集中している現状から、地域外からの企業進出は難しい状況である一方、今年度、道外企業における営業所の設置検討に関する相談が、11月末時点で2件寄せられており、自然豊かな地域での勤務、居住環境へのニーズなど、企業進出にあたっては、利便性以外の価値観も重視されてきているものと考えているところでございます。市といたしましては、企業進出による雇用機会及び税収確保のほか、新たな産業創出、地域経済の活性化につながることが期待されていることから、市外の小規模事業所など視野に入れ、多様な企業が対象となるよう、他市の取り組み事例や企業ニーズなどの情報を収集し、地元経済界と協議しながら、地域外からの企業進出に対する新たな支援策について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目3点目、移住・定住に向けてのご質問でございますが、人口減少・高齢化により地域づくりの担い手不足という課題に直面している地方にとって、関係人口と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されており、今年度総務省のモデル事業として地域にゆかりのある方、ふるさと納税の寄付者、スキルや知見を有する都市部の人材などが関係人口として地域と継続的なつながりを持つ機会、きっかけを提供する取り組みが行われているところでございます。道内からも苫小牧市など5自治体による連携した取り組みや、夕張市、上士幌町、標茶町の取り組みの合計4つの取り組みが実施されており、ふるさと納税による寄付者や移住体験者などを対象に、交流体験プログラムへの都市部の住民の受け入れや、サポーター証の発行などを自治体や NPO などが連携して取り組まれているとお聞きしているところでございます。市といたしましては、都市部の住民と継続的なつながりを持つ機会を提供するためには、 市民活動団体などとも連携して、都市部の住民が参加したいと思う地域づくり活動や交流体験プログラムに取り組むことも必要となると考えておりますので、他の地域での事例について情報収集してまいりたいと考えております。以上です。
川口議員。
はい、ご答弁いただきました。ですね、まず乗り合いタクシーの検討についてからですね、再質問をさせていただきたいと思います。留萌市ではですね、平成22年に、実証実験を行っているわけなんですけれども、その時にですね、行った実証実験というのは、乗り合いタクシーではあるんですけれども、その、バス停にですね、タクシーが止まっていて、何時に出発しますよといったような、ちょっと乗り合いタクシーの意味合いとはちょっと違う、このドアツードアではない状況での実証実験だったものですから、その乗り合い、その今言っているですね、そのドアツードア、その何ですかね、ドアツードアの形、乗りの形でですね、お家の前まで迎えに行って目的地まで行くといった条件でのですね、実証実験を行う考えはないのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
目的地、ドアツードアで目的地まで行く条件での実証実験ということですが、乗り合いタクシーに限らず、すべての公共交通については、実際の利用に結びつかない状態で運行させるのでは、持続可能な公共交通網の構築とはならず、実際に地域住民が利用したいと考えていただけるような形で実施されなければならないと考えているところです。留萌市においても、先ほど議員からあったように、平成22年度に春日町、元町、船場町の住民の方を対象に予約型乗り合いタクシーの実証運行を実施したところでございますが、自家用車を利用するなどの理由から、実際に利用した住民の方は約1割にとどまったところです。また、利用者アンケートからも、現状の必要性はなく、将来を予想した必要性を求める意見が多く寄せられたほか、1時間前までの予約が必要であることなど、予約や運行システムに対する意見をいただいたところでございます。私としては、さまざまな機会を捉えて市民の皆さんの声をお聞きする中で、市交通事業者、地域住民などの関係者が、それぞれの立場で何ができるか検討する、そして新たな交通手段の導入の必要性、実現可能性、持続可能性を検討していく必要があると考えているところです。
川口議員。
なかなか、難しいような感じでは、捉えましたけれども、持続可能な公共交通網というのをどのように構築することができるかというのが、なんかすごい重要なポイントになるのかなというふうに思いましたが、この持続可能なというのは、利用者数もいて、で、なんていうんですかね、営業というか、利益もちゃんと出てというようなイメージでいいのかどうかをまずお聞きしたいと思います。
市長。
持続可能なというところについては、これはですね、公共交通の在り方の議論だというふうに私は思います。今 JR 北海道問題、ちょっと話を移行しますけども、 JR 北海道問題がどうしてこういう状況になってきたのかっていうことを考えていくと、やはり利用するかしないかなと思うんですよね。 で利用が減っていくと当然赤字になっていく、そういうことを考えていくとやはり利用促進を考えていくっていうことが今公共交通の在り方の中では求められているものだというふうに私は思っております。ですからこの JR 問題を端に発して地域の公共交通、特に地元で行われている事業者と十分協議をして、事業者がやはり持続可能でない限りはいずれにしても行政との協議になってくるということを考えていけば、やはり私としてはまずは市民の皆様にも利用していただくことから考えていかないと、まあ、当然市の施策というものも出てきます。それは高齢者に対する免許の返上ですとかさまざまな問題も今後協議していかなきゃならないというふうに私は思ってますけども、今持続可能だということは当然まず地元の公共交通の在り方というのを十分議論をしていきたいと考えているところです。以上です。
川地議員。
はい、そうです。なかなかやっぱりこう実現するためにはやっぱり、事業者が単体でやっていただければ一番いいんですけれども、なかなかそういうふうにはいかない現状があるというのも私も認識をしております。じゃあちょっと視点を変えまして、じゃあ人口減少、高齢化がまあ進んでいるわけなんですけれども、で車を持たない交通弱者と呼ばれる方であったり買い物弱者がですね増え続けておりまして、で北海道ではですね人口が約537万人いるわけなんですけども、そのうちのですね約45万人もの人たちがこの交通弱者、買い物弱者に該当するというデータがですね、農林水産政策研究所の食料品アクセスマップという調査によって出されているわけなんですが、この45万人の中にはですね留萌市の人たちも含まれているわけなんですけども、この交通弱者、買い物弱者に対するですね、このじゃあ支援策について何かお考えがあるかお聞きをしたいと思います。
市長。
支援策につきましては現在持ち合わせておりません。ただ先ほども言った通り公共交通の在り方を全体的に議論していく中で施策というものを検討していきたいというふうに考えているところです。よろしくお願いします。
川地議員。
わかりました。そうですね、ではですね、これから考えていくのかなという感じではありますけれども、公共交通のですね、先進的に取り組んでいるところなんかですと、いろんな方々に、移動手段として使っていただきたいということで、タクシーの運賃の助成制度なんかを使っているところもあるわけなんですが、そうした取り組みも今後検討していくという可能性で捉えてよろしいんでしょうか。いかがでしょうか。
市長。
具体的な議論はちょっと差し控えたいと思いますが、過去にも福祉バスですとか、タクシーですとか、さまざまな施策が講じられてた時代もあります。しかしながら、市の財政状況をと照らし合わせながらですね、今後、やはり新たな弱者問題に取り組んでいかなければならないという認識はしているところです。以上です。
川口議員。
ではですね、次に市民のニーズ調査について、ちょっとお聞きをしていきたいと思うんですけども、こちらにおいてはですね、先ほど市民のニーズを把握しながら進めて、行きたいというふうにお答えいただいたと認識しておりますが、高齢者の方の移動手段についてアンケート結果がアンケート結果をですねお聞きしたいと思います。
市長。
高齢者の通勤手段、すみません、移動手段についてのアンケート結果ということですが、第7期高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画の作成にあたり、平成29年度に市内の在宅高齢者の状況を把握することを目的に、介護予防日常生活圏域ニーズ調査を実施してきたところです。調査対象といたしましては、平成29年6月1日現在、市内にお住まいの満65歳以上の方で、介護認定を受けていない方、および要支援認定者の方から、無作為に2500名を抽出し、1566名から回答をいただき、有効回収率が 62.6% となったところでございます。調査結果につきましては、複数回答になりますが、外出する際の移動手段につきましては、徒歩が1位で 53.2%、自動車を自分で運転するが2位で 42.5%、人の自動車に乗せてもらうが3位で 26.6%、路線バスを利用するが4位で 23.8% となっているところでございます。
川口議員。
はい、今の移動手段のアンケートということで、お聞きしました。で、やっぱりですね、徒歩は、ちょっと置いておいて、自分で自動車を運転する方、そして自動車に乗せてもらう方というのが多いのかなという印象を受けました。で、この自動車へのですね、依存が高いためですね、この車を自由に使えない市民にとって、やっぱり極めて生活しづらい街になっているんじゃないかなというふうに思われますが、その点、中西市長どのように思われているか、感じているかお聞きしたいと思います。
市長。
私としてはですね、ちょっと違うかなと思うんですけども、やはり北海道、そしてこういう地域においては車社会だというふうに思っております。ですから、高齢化に伴って車の運転に支障がきたしてくる、そのために必要な施策というのを行政としては考えていくべきかなというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、わかりました。ではですね、公共交通不便地域っていう言葉が、実は、あるわけなんですけども、この定義は、各地域によってバラバラなんですけども、半径1キロ以内にバス停だとか駅がない地域をこのように公共交通不便地域というふうに色分けをしてですね、その地域に対して対策を取り組んでいる自治体もあるわけなんですけども、じゃあ留萌市はこのような公共交通不便地域をですね、じゃあ実際に把握しているのかどうかをまずお聞きしたいと思います。
市長。
留萌市としては平成22年度に実験をするということで、春日町、泉町、自由が丘、日東団地、こういう形の中でですね、実証を行ってきて、そこがその時には空白地域という言い方をしてたと思いますが、そういうことで、私は把握しているというふうに、考えているところです。以上です。
川口議員。
わかりました。では、そういったやっぱり、なかなか移動するにでもですね、不便な地域に住まれている方のですね、対策を、これからぜひ考えていただきたいと思っております。でですね、今時期もそうなんですけども、やはり高齢者の方にとってはですね、先ほど外出する際の移動手段第1位に上がっておりました、この徒歩がですね、 ちょっと問題点に上がるわけなんですけども、このツルツルのですね冬道を歩くと、まあ、滑って転んで、まあ、もしかすると骨折するかもしれないということからですね、なかなか出歩きたくないですとか、いった理由でですね高齢者の方というのは外出をどうしてもこう控えてしまいがちなんですけども、この高齢者の外出の現状などですね、踏まえまして、この高齢者の外出を支援する対策というのがもしありましたらお答えいただきたいと思います。
市長、
高齢者の支援という中では、まあ、やはり福祉、介護事業を含めてですね、さまざまな事業を使える方、また、使えない方というふうになると思います。ただ、そこがどういう視点で答弁すればいいのか、ちょっと私もわからないんですけども、今現在、その関係について、意見を求められるというか、市としての支援策はないという答弁でいいのかどうかはちょっとわからないですけど、現状としてはないということで、ただ、先ほども言った通り、介護ですとか、福祉事業において行っているものを、それを意図するのかということですよね。以上です。
川西議員。
ですね、まあ、例えばそういったですね、福祉関係のですね、サービスを受けて、らっしゃる方はですね、毎日ではなくても外出できるのかなというふうに思いますけれども、そうではなく、そういうサービスを受けていらっしゃらない方ですね、介護認定を受けていらっしゃらない方に関しては、なんかどういう対策があるのかなという質問でしたが、今後に期待するということで、質問をないんですね。はい、わかりました。ではですね、次にですね、民間事業者との連携についてという点でですね、お答えいただきました。で、その中で他市の事例もですね、参考にですね、交通事業者との情報交換を行っていきたいということだったんですけれども、ですね、こう、やっぱり見ていきますと、タクシー会社の件数がやっぱり多いのかなというふうに感じております。で、そういった、なんていうんですかね、こう交通事業者との連携もそうなんですけれども、そうでなくこう例えば社会福祉協議会ですとか、そういったこうその他のこうなんていうか必要とされている利用を必要とされている方々との連携ということについては、何か市長の頭の中で思い描いていることがありましたら教えていただきたいと思います。
市長、
お答えいたします。現在、社会福祉協議会においては、藤山幌糠峠下地区への医療バスという形で実施されております。また先ほどもご答弁させていただきましたが、やはり、やはりタクシー会社等が留萌に事業所がある以上は競合させないというのが、やはり私は一番ではないかなというふうに思っています。それはやはり事業所がなくなることが人口減少にもつながっていく要因だからだというふうに私は思っています。ですから、やはり事業者に対する支援というのを行政としてもいろいろ考えていかなきゃならない。それは事業者が自立していくための支援ということをやっぱ今後は考えていかなきゃならないということの観点からすると、競合するようなことは市の施策としてなるべくしていかないということが大事なのかなというふうに思っています。以上です。
川口議員。
例えばなんですけれども、このタクシー会社なり、バス会社なりに、委託をします。で、まずですね、この乗り合いタクシーそのものっていうのは、多分ですね、この単独で 収支がプラスになるってことは不可能だと私は思ってるんですね。で、やっぱりその赤字部分っていうのは、行政側が補填しなくてはいけないのかなというふうに、私は思うわけなんですが、これは私の勝手な想像なんですけども、車に関しては市が用意しますと。で、運転手に関しては、タクシー会社の方でよろしくお願いします。で、赤字部分に関しては行政が負担をするといったようなですね、この取り組みに関してですね、どのように思われるかをお聞きしたいと思います。
市長、
赤字を前提としたものの考え方というのは多分しないと思います。ですから、この事業の優位性がどこにあるかという議論を業者として、事業者として、そして、政策を確立していくということが求められるものだというふうに私は思っています。
川口議員。
はい、分かりました。ですね、では、次に移りたいと思います。で、大項目2つ目ですね、人を呼び込む対策についてという点で、移住定住に向けてというところで、質問をしていきたいと思いますが、ですね、この、移住定住に向けてということで、住宅に関するですね、優遇策なんかを創設する考えはないかお聞きをしたいと思います。
市長、
住宅に対する優遇策に、の創設ということですが、北海道移住促進協議会が開催する勉強会、参加をしてですね、道内外の移住施策について情報収集しているところですが、宅地分譲や、子育て支援住宅の整備、新築住宅の建設費に対する助成、中古住宅の取得または改修費に対する助成、民間賃貸住宅の家賃に対する助成など、さまざまな自治体で住宅に対する優遇策を実施しているとお聞きしているところですが、担当者の情報交換では、近隣自治体でも類似の施策を始めたなど、差別化がですね、難しい状態になってきているとの声をお聞きしているところです。また、単に住宅の取得に対する助成だけでは、移住に結びつけることがですね、難しく、周辺の商業施設の有無ですとか、住環境や行政だけでなく、地域住民を含めた移住者の受け入れ体制なども、地域の魅力が移住者の増加につながっているという成功例をお聞きしているところです。市といたしましては、移住における優遇策だけではなく、雇用の場の確保や子育てや教育、医療、福祉などの施策を通じて、市民が安心して住み続けたいと思える環境を整えることが移住者からの評価にもつながるというふうに考えておりますから、移住定住施策の条件整備についての情報収集、課題の検討というのを今後も調査研究をしてまいりたいと考えているところです。
川口議員。
はい、はい、分かりました。ですね、今、市長おっしゃられた通り、各市町村においてですね、やっぱり移住定住策の特色を出しているためですね、なかなか同じ条件を出しても来てくれないような状況ではあるのかなというふうに考えております。で、1回目の答弁でいただきました通り、移住定住に向けての、支援制度に関しまして、お答えいただきました。で、私は別にこれを否定するわけでも何でもないんですけれども、これは簡単に言うと、農家を目指される方にとってはですね、すごくいい優遇策なのかなというふうに、感じております。で、やっぱりですね、農家を目指さない方にとっての施策というのも必要なのかなというふうに考えております。で、 20代30代の夫婦がですね、80歳で生涯を終えたとしまして、でその夫婦のですね、消費額というのは5000万円以上だというふうに試算される方もいらっしゃるわけで、でこれをですね、留萌市のこの人口のに沿ってみると、自然減が例年約300人として、で出生数が約150人とみて、250人の社会減となっており、それが全部ではないんですけども、半分以下と見てもやっぱり毎年10億円単位の経済損失というものが発生している状況にあるわけなんですね。だからそのこの留萌にですね、やっぱり定住してもらって、やっぱりついの住みかとしてもらうまでのですね、意気込みをですね、出していかないとなかなか、人は呼び込めないのかなというふうに思っておりますが、その辺に関しては、市長、何か思われますでしょうか。
市長、
その経済損失の数字についてはちょっと私も想定できない、ですけども、今その移住定住ちょこっと移住ですとか、さまざま行われていることで、先般も報道機関等を通してですね、出てたんですけども、やはり本当にちょこっと移住っていうか、その旅行目的にですね、そこを使うっていうようなことが、これは私も首長同士の話の中から聞くことなんですけども、本当にその移住定住に つながってないというのが実態で、やはり先ほどから私どもが言っている通り、やはり、若者世代をこの地に、移住定住してもらいたいというときには、やっぱり働く場、それとやっぱり地域の環境、こういうのをですね、やはり重点的に整備して、先ほども言った通り、地域の皆さんが満足をしてイコール移住定住につながるというふうに思っておりますから、移住定住施策をしないということじゃなくて進めていきますけども、やはりそういうことも認識しながらですね、私は進めていきたいと考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、わかりました。やっぱり雇用、働く場がないとですね、やっぱり厳しいのかなというふうに思っております。で、その話が出ましたので、で次に移りますけれども、そのじゃあ企業誘致策ですね。じゃあこの、にあたりまして、じゃあ市外のですね、事業所などが、先ほども出ましたけれども、新たに市内に進出する際にですね、開業に向けて家賃補助などの、優遇策を創設する考えはないのか、お聞きをしたいと思います。
市長。
私としてはですね、まず今ある留萌市の条例の見直しを進めていきたいと思います。そこには当然、迎え入れること、それとやはり今、留萌市内で、起業している方についても、事業所の拡大ですとか、さまざまなやはり取り組みに対して、どのような優遇策ができるのかを私は検討してですね、そして迎え入れることもしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、非常に前向きなお答えなので非常に期待するわけなんですけども、やっぱり企業を誘致する際にはですね、やっぱり留萌のいいところっていうものをやっぱり PR していかなければいい、やっぱり来てくれないと思うんですね。例えばですけども、これも何年か前の話になるんですけども、地震が少ない町ではないのかなと、留萌に関してはそのように言えるんではないのかなと思います。で、石狩市になるわけなんですけども、桜インターネットという会社がですね、石狩にできたわけなんですけれども、それは何の会社かというと、データセンターなんですね。でそこで、大規模な、サーバーをですね、何台もこう置いてるわけなんですけれども、そこでデータをですね、貴重なデータをですね、管理、全国のデータを管理しているわけなんですけれども、そのようなですね、データセンターにですね、こちら側からこう PR をしてですね、誘致を進められないのかどうか、お考えをお聞きします。
市長、
過去にはコールセンターというのが留萌市に進出してきたこともあります。しかしながらやはり労働力の確保ができないということで、私は離れていったというふうに聞いているところですが、そのデータセンターという一点絞りの考えは持っておりません。やはり私どもとしては問答を広げてですね、そしてまたちょっとした情報を聞いた段階でもすぐいろいろな話をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
例えばですけれども、今回のこの資料の中に、先ほどご答弁ありました通り、向こうから来てくれる留萌に営業所を置きたいんですけどっていうような相談がある場合はいいんですけれども、逆にこう留萌に来てくださいというような PR っていうのは、どのくらい行っているのか分かっていればお答えいただきたいと思います。
市長、
その件数については、掌握っていうか掌握できる状況でなくてですね、私どもとしては、私も含めて、ポートセールスもそうですし、さまざまな機会で人と会う機会にそういうお話をさせていただいたりですね、北海道を通してですね、いろいろ情報提供をしたりとか、そういうことを今現在している状況です。以上です。
川口議員。
はい、分かりました。ぜひともですね、誘致ができないわけではないと思いますので、誘致に向けてですね、積極的に取り組みをしていただけたらなというふうに思っております。ではですね、3番目に移ります。関係人口創出に向けてですね、留萌にですね住んでいらっしゃらなくてもですね、留萌のファンの方でもしもうであって、でもなおかつ、第二のふるさとである留萌を応援したいというような方々を増やせないかという質問だったんですけども、でこうした人たちをですね、まずふるさと納税にですねつなげるためのですね PR を考えられないか、まずはお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。これまでも、東京などで開催される、ふるさと会の参加者に対してとか、東京の留萌マルシェでの周年イベントなど、東京や札幌で開催される物産展など、さまざまなイベントや、その中でふるさと納税の PR には取り組んできているところです。また留萌マルシェや北海道の東京事務所などにも、返礼品のカタログを設置するなど、さまざまな手段を講じているところですが、やはり家族やですね、留萌にゆかりのある方などへの PR というのを実施してきたところです。この関係人口っていう言い方と、なんか私がちょっと聞いた話は、心のふるさとっていう、こんな柔らかい言い方をしながらですね、逆にふるさと納税をしていただいた方々に、もっともっと留萌を知ってもらう方法だとか、今も行っておりますけども、そういうことをですね、取り組んでいきながらですね、今後も、寄付者を、ふるさと未来投資家というような位置づけをしながらですね、さまざまな取り組み、その中で留萌に来ていただくことがイコール将来的な移住定住につながっていけるようなことを考えていきたいというふうに思っているところです。以上です。
川口議員。
はい、分かりました。市長も感じられているとは思いますけれども、やっぱりですね、このふるさと納税に関して、重要なのはやっぱりリピーターをどのように作っていくか ではないのかなというふうに思っています。でですね、まあ、資料によりまあ、手元の資料によりますと、いつもふるさと納税 の、 上位にランキングするその上士幌町ではですね、寄付者と継続的な関わりを持つための取り組みとしてですね、メールマガジンでふるさと納税を活用した事業の進捗状況を報告したりですとか、東京、大阪、横浜において寄付者向けの交流会を開催したりするですとか、やっぱりこう、なんて言うでしょうね、やっぱりファンを増やすために、こちらから出向く交流会なども開催しているようなんですけれども、まあ、そうしたですね、交流会に関してですね、留萌市は、まあ、これからやっていこうとかというような、まあ、可能性がありましたらぜひ、お答えいただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、今までもですね、報告書を送ったり、またその PR、 留萌の PR につながるものを送ったりということをしておりますし、まあ、先ほども言いましたけれども、ふるさと会などへの、まあ、ご案内ですとか、そういうこともさせていただいております。ですから、留萌にゆかりのある方、留萌出身の方は、まあ、ふるさと納税もしてくれますし、まあ、ふるさと会にも参加していっていただいているというのが現在の状況であります。以上です。
川西議員。
はい、わかりました。ですね、まあ、これはですね、私が東京に行った時のですね、お話なんですけども、東京のですね、とある駅に行きますと、まあ、函館市なんですけども、函館市の観光ポスターがこう一面にこうベタベタベタと貼ってありまして、函館においでよだったかな、なんかそんなような、まあ、函館に、来るとなんかこんなおいしいものあるよみたいなものを、ポスター前面にアピールしていて、まあ、それがすごく印象的だったんですけども、まあ、このようにですね、都市部に、観光ポスターなどをたくさん貼るとですね、やっぱりこう興味を示される方っていうのも非常に多くいらっしゃるのではないかなというふうに思っております。で、その留萌をですね、やっぱり全国的に積極的にアピールする上ではですね、こうした手法も必要ではないかなというふうに思っております。で、そうした考えにつきまして、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
お答えいたします。まあ、過去においても都市部における PR、 そして札幌では地下鉄の中吊りですとか、さまざま行って事業ごとにですね、行ってきた経緯もあります。まあ、今後一つの手法として検討をしていきたいというふうに思いますが、まあ、観光協会等とも協議しながらですね、まあ、効果的な PR というのを考えていければというふうに思っているところです。以上です。
川西議員。
はい、わかりました。ではですね、町の施策に対してですね、クラウドファンディングを行う、この名前がですね、ガバメントクラウドファンディングというわけなんですけども、まあ、北海道でもですね、かなり多くの町がですね、このようにやっぱりやりたい事業が施策があっても、まあ、予算がないためできない場合ですね、こうした民間からですね、募金を募ってですね、事業を行ったりということが あるわけなんですが、こうしたですね、ガバメントクラウドファンディングをですね、行っていく可能性につきましてですね、お考えありましたらお答えいただきたいと思います。
市長。
まあ、ふるさと納税のあり方については今後も十分充実をさせていきたいというふうに考えておりますし、まあ、ガバメンスクラウドファンディングも含めてですね、まあ、あとは企業版ふるさと納税も含めて、今後メニューもいろいろ検討すべきというふうに考えているところであります。まあ、今後のさまざまな情報収集も含めて行いながら、 検討を重ねていきたいというふうに考えているところです。以上です。
川口議員。
はい、わかりました。それでは最後にですね、関係人口創出に向けて、関係人口をどのように増やしていく、そしてふるさと納税につなげていくかというですね、市長の思いを聞いてですね、質問を終了いたします。
市長。
私としてはやはり、交流人口を増やしていくということが第一の方法かなというふうに思っています。今後もやはり多くのさまざまなですね、ふるさと納税の在り方も含め、さまざまな手法を取りながら、やっぱりこの留萌を愛していただける交流人口の拡大に努めてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
7番、川口議員の質問を終わります。